以前イエス様がキリスト、あなたのすべての問題は完了しましたと、この福音のメッセージを聞いて衝撃を受けた方がいらっしゃいました。それで今自分が通っているその教会からタラパンをしている教会に私を移った方がいいでしょうかと、そのように尋ねられました。で、その時に私が答えた答えは、もしあなたが今通っている教会が異端であるとかカトリック教会であるならば、無条件に教会は移った方がいいです。しかしそうでないならば、イエス様にお祈りを捧げて御言葉から導きを求めて与えられるようにしてくださいと、まあ、そのように答えました。で、どうしてそのように答えたのかというと、その方が礼拝に対する考え方が誤っているからです。つまり礼拝の中心はメッセージ、御言葉を聞いて自分が恵まれればいいと、そういう考えで礼拝を捧げているので、それは礼拝の本質とは違います。礼拝の本質というのは何でしょうか。それは私たちが時間空間を超えて御座の前に出て、御座におられる方と子羊との前にひれ伏すこと、それが礼拝の本質です。で、ひれ伏している人が御座の前で捧げるものがあります。それが祈りを捧げ、賛美を捧げ、それから自分自身を生ける供え物として全焼の生贄として神様に捧げること、それが礼拝です。ですから礼拝の本質というのは、私たちが神様に捧げることです。今も賛美を捧げた時に、その賛美の中で十字架というものが分かったならば、私はこの身と命を捧げます、それ以外に捧げるものはありませんと、そういうふうに告白しています。それが礼拝の本質だからです。とすれば、今度は御言葉は大したことはないのでしょうか。そんなことはありません。今私は講壇に立って御言葉を伝えているんですから、適当でいいということではありません。皆さんが今日御言葉を聞いて、そして血の御子が霊的に成長していくために、大人になるために、キリストの形がこの御言葉を通して皆さんのうちに刻印され根を下ろす非常に大事な時間ですから、もちろんメッセージを聞く時間も重要です。ですから礼拝は神様に一番喜ばれる捧げ物であり、そして私たちは御座から御声を聞いて、そしてこれが神様が私にくださっている約束だということを握って、この一週間現場で生きていくためにどうしても契約が必要ですから、皆さんがこの時間契約の御言葉を握る時間となるように、主の皆で祝福をお祈りいたします。で、今日はヨハネの手紙に入りました。で、ヨハネは福音書の書き方も奇妙ですけれども、この手紙の書き方も書き出しも本当に変わった手紙の書き出しです。皆さんもこれを読んで、なぜこんな風に書き出すんだろうと思われるかもしれません。で、理由があります。それは、このヨハネが手紙を書く目的があるからです。その目的は、当時教会にグノーシス主義と呼ばれる、そのような異端の教えが入ってきたからです。このグノーシス主義というのは、霊的なもの、目に見えないものは善で、目に見えるもの、物質、肉体は悪という、そういう教えですから、それは違うんだということをヨハネがこの手紙で書き送っています。ですからヨハネのこの手紙を読んでいく中で、何が異端なのか、何が異端ではないのかということがはっきり区別できる、そのような霊的な目が皆さんに開かれるように祝福を祈りたいと思います。私がこの目で見たもの、この手で触ったものと、そういうふうにヨハネが表現しました。イエス様のことです。イエス様を目で見て、イエス様を触れたということは、イエス様は体を持って来られましたから、もうイコールグノーシス主義で言うと、 悪ということです。そんなことはありませんから、そのようなことが教会の中に入ってきたならば、教会が壊れてしまいます。ですから教会は異端を取り除かなければなりません。それで注意してくださいと。霊だからといってみんな良いのではないんですと。その霊がどこから出ているのか、きちっと見ることができる、見分けることができる霊的な洞察力が必要となります。それで、まず第一番目に今日は、巫女についてですから、巫女はどのような方でしょうか。巫女イエス様は、命の言葉です。で、巫女イエス様が命の言葉でいらっしゃるということは、初めからあった命の言葉です。ヨハネの福音書の一章の一節。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。神と共に神の言葉があって、神はもちろん神。言葉も神であった。不思議な表現ですけれども、巫女は神であったということです。で、それは、その言葉によって、すべてのものが作られた。天と地とその中にあるすべてのものは、この方によって、命の言葉によって作られました。で、作られただけではなく、この方によって、今も天と地とその中にあるすべてのものが保たれています。そしてそれだけでなく、この命の言葉を私たちに聞かせてくださいます。それが誠の預言者の働きです。それでこの巫女は今日も私たちに御言葉を与えてくださいますから、今日もし御声を聞くならば心を固くなにしてはならない。不信仰にしてはならないということです。神様があなたにこう与えます。このようにしますと、そういうふうにおっしゃったならば、アーメン。そのようにしてくださいと、そのように答えればいいのです。それから、この命の言葉は、ヨハネが、この目で見た命の言葉です。先ほどの、ヨハネの手紙の、一章の一節に命の言葉を見たとありますけれども、それは具体的には、ヨハネの福音書の一章の29節。バプテスマのヨハネが、イエス様が自分の前に来られた時に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。バプテスマのヨハネは霊的なことを見たのではなく、イエス様が人間となって来られた時に、その方こそ神の子羊であると、そのように表現しました。言葉は人となって私たちのうちに住まわれました。そしてその言葉がこの世界を作って、そしてこの世界のすべての人はこの方によって作られたのにもかかわらず、この世はこの方を受け入れなかったとあります。この命の言葉であるイエス様が誰なのかということがわからないので、受け入れることができませんでした。しかし、この方を受け入れた人、その名を信じた人、つまりこの巫女はイエス様であって、イエス様は神であるということを信じて受け入れた人は、神の子供となる特権が与えられました。それまで悪魔の子供として生まれたその人が、この瞬間、神の子供として、新しく生まれ変わったということです。それを聖書で救いと言います。救われるということは、この方を受け入れて、その人の魂に命の言葉が入ったということです。第一ペテロの手紙の 2章の25節。このところに、以前私たちは羊のようにさまよっていましたけれども、今は自分の魂の牧者のもとに帰ったのです。人間本来の状態に回復されました。もともと神様が塵から人間を作って、その花から神の霊、命の息を吹き込みました。その瞬間に人間は生きるものとなりましたけれども、悪魔に騙されて、善悪の知識の木の実を取って食べた瞬間、この魂に死が訪れました。取ったら必ず死ぬと神様がおっしゃったのですから、その通りに人間は死んでしまいました。どこが死んだのかというと、体ではなくて、この魂が死んでしまったということです。その魂、人間の中にある一番本質的なところ、一番重要なところに命が入った。それは言葉が入ったということです。皆さんが救われているというこの証拠は、イエス様の言葉が自分の中に神の言葉だ、神というように信じて受け入れているということです。ですから必ず救われている証拠として神の言葉がその人の中に刻印されています。それから二つ目に、イエス様は神の御子ですけれども、この御子はどのような方でしょうか。御子は命の光である方です。命の光であるということはどういう意味でしょうか。それは闇の中を照らす方ということです。すべての人は暗闇の中で生まれてきました。ヨハネの福音書の4章の16節。あ、マタイですね。マタイの4章の16節。このところに、生まれながらの人間というものは、暗闇の中に座っている人たちってあります。闇の中ですから、道がどこにあるのか、自分では見ることができません。しかし、異端であるとか、宗教であるとか、いろいろなものが、私は光を見た、と、私こそ光だ、と、そういう人たちがたくさん出ます。もちろん、偽キリストです。で、その偽物の光を見て、あ、本物だというように誤解してしまって、そこに入ってしまいます。サタンでさえも光の見つかりに変装しますとありますから、見分けがつきません。光のようなものが見えるわけですから、あ、これは本当のものだと。自分は闇の中にいるので、暗いので、ちょっとでも光が見えたら、これこそが私が求めているものだと、その人は錯覚して、その中に入ってしまいます。ですから、暗闇の中にいる人に、偽物の光がいろいろと照らされてきます。しかし、神様が与えてくださる光はどういう光でしょうか？それは、福音の光です。第二コリント人への手紙の、4章の4節。福音の光が放たれるということは、イエス様は神の御子、キリストです。十字架の上で、あなたの抱えているすべての問題を終わらせてくださいました、と。そのようにメッセージを聞くときに、私たちのその暗闇の心に、この福音の光が放たれるようになります。もちろん、すべての人がそれで信じて受け入れるわけではありませんけれども、しかし、あ、これは本当の光だと、そのようにして心を開いて、自分の心の中にイエス様をキリストとして信じて受け入れます。すると、その方はどうなるのでしょうか。この方を受け入れて、神様の子供となりましたから、御父、 ことの交わりの中に入ると、そういうふうに先ほどの聖書の本文に書かれていました。今までは暗闇の中ですから、闇と光は交わることができません。しかし今はイエス様を誠の光として、命の光として自分の中に受け入れてますから、今度は光の子供になりました。以前は暗闇の子供でしたけれども、今はキリストにあって光の子供となりましたから、神は光であって、その光と自分の中にイエス様を誠の光として受け入れてますから、父と御子と交わりができるようになったということです。これを別の言い方をすると、永遠の命を持っているということです。皆さんが永遠の命を持っているということの証拠は、自分は御父を知っている、父がおられる、そしてその父の右の座には神の子羊としてこの世に来て、十字架で私たちのために命を捨ててくださり、三日目によみがえって、そして御座についておられる御子がいらっしゃる。御父と御子と交わりを持つことができるようになっているということが、救われているということです。それで3番目に、この御子イエスの血の力です。どのような力があるのでしょうか。その雛形があります。出エジプト記の12章の13節で、ここで言われていることは、以前イスラエルの民はエジプトで奴隷をしていました。奴隷の状態でした。エジプトの王の支配の中で、いつもレンガ作りをする、そして食べるもの、飲むもの、着るものを供給して、住む家を与えてもらっている、そういうような状態でした。で、あまりにもその労働が厳しいものですから、叫び声、うめきを上げました。その叫び声を父なる神様は聞かれて、アブラハムとの契約を思い出して、400年したらこの奴隷から解放するとアブラハムに与えた契約を実現する時が来ました。何をしたのでしょうか。ご存知のように、羊を殺して、そしてその血を門中とカモイ、自分の住んでいる家の入り口にその血を塗るということです。その血を神様がご覧になったならば、その家に入る呪いと災いはすべてが過ぎ越していきました。ですから、ただ動物の血を塗っただけなのに、一瞬にしてエジプトの奴隷から解放されて自由になったということです。血には、動物の血でさえもこれほどの力があるということが、その旧約聖書の雛形です。出エジプトをしたということです。それが意味することは、この世の王であるパロですね、パロの支配から解放されて、毎日のこの世の流れ、そのレンガ作りという歯車から解放されて、そして永遠の滅びから解放されました。この実体が御子ですから、マタイの福音書の26章の28節このところで、これは私の契約の血です、と、そのようにイエス様が杯を弟子たちに与えました。その杯に入っているのはブドウ酒ですけれども、そのブドウ酒は赤い色をした。つまり自分がこれから十字架で流される血です。これを飲みなさい、と、そのように契約を与えたということです。そのイエス様が十字架の上で流されたその血は、永遠の契約の血による羊の大牧者と先週の御言葉にありました。 神様が永遠の契約としてこの血を流してくださり、その血は十字架の上で私たちのために流されたその契約の血です。どれほどの力があるのでしょうか。それが血の力です。第一ヨハネの手紙の一章の七節。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますと。そのようにイエス様が罪を清めてくださるということは大祭司の働きです。旧約の時代はこの動物の血を流してその血を死聖所に持っていきました。そのことによって民の罪が許されました。それはすべて雛形であって、誠のキリストが来られたので、その方が大祭司として、ただ一度だけ十字架の上で流された、その血がすべての罪を許しますと、清めますと。つまり、罪が許され、清められたということは、もう二度と神様から罪に定められるということはないということです。審判はもう終わったということです。罪が清められたということは、呪いと災いは過ぎ去ったということです。クリスチャンであっても、キリスト者であっても、何か悪いことが自分の身に起こると、ああ、私はまだ呪われているかもしれない。まだ災いが私の身に降りかかっているんだと、そういうように誤解する人がいますけれども、それは間違ったサタンの考えを吹き込まれているわけです。呪いと災いが過ぎ去ったということは、すべて祝福がその人に望んでいるということです。イエス様の十字架の上で流されたその血は永遠の贖いですから、完全な贖いですから、自分の中に何か罰を受けるとか、裁きを受けるというようなそういうものが過ぎ去ったということです。ですから何か思わしくないようなことが神様の子供にも起こるでしょうけれども、そこには計り知れない神様のご計画が隠されているので、あ、こういうことのために神様はサタンがこういうことを訴えて、まあそういうことを許されたとしても、ここに大きな神様の隠されていたご計画があったと、それが発見できるようになります。一番わかりやすいのはヨブです。ヨブは散々苦しい目に遭いました。その背後で働いていたのはサタン。それは間違いないことです。サタンが訴えるものとして神様の前に出て、こうしてください、ああしてくださいと訴えました。神様はそのサタンの訴えに対してよろしいと許可を与えました。しかし命は取ってはならない。そのようにしてサタンは働きましたけれども、結局ヨブはどうなったのでしょうか。心の目が開いてはっきり見えるようになったということです。どれほど素晴らしい祝福を受けたのでしょうか。イエス様をキリストとして信じた、受け入れたということは、キリストのものとされたものはアブラハムの子孫ですから、祝福の源です。祝福の源に呪いとか災いというのは一切関係ないことです。それから血の力の二つ目は何でしょうか。それはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしたということです。血が十字架の上で流されたその瞬間に、この世の支配者であるサタンの権威が完全に打ち砕かれました。これが誠の王の働きです。それで第一、第二コリント人への手紙の10章の4節、サタンの要塞とあります。サタンがいろいろな考えを皆さんの中に吹き込んで騙そうとします。しかし誠の王であるキリストの教え、キリストの言葉がその人の中に入っているということは、 この考え、この言葉はサタンの言葉だという見分けがつくようになりますから、騙されることがありません。ですから、サタンの要塞が崩れたということは、自分の考えというものを捨てて、キリストに服従させるようになったということです。自分をキリストの言葉に服従させている。それが王としての力です。で、最後に、その血の力は、その血が流されたのは十字架の上ですけれども、その十字架の上でイエス様のその体が引き裂かれました。引き裂かれた時に神殿の幕も真っ二つに引き裂かれました。そして死聖所に入る新しい生ける道が開かれました。何を意味しているのでしょうか。それは神様の御声が自分に聞こえるようになるということです。ですから命の言葉です。命の言葉が自分の中に聞こえるようになりますから、今日もし御声を聞くならば、心を固くなにしてはならない。これはイエス様が私に与えてくださった約束だとしっかりと握るということです。不信仰になるということは、あ、これ神様から御言葉をいただいたようだけれども、何かちょっと自分にはこんなすごいことは起きそうもないと考えたら、もうそれが不信仰な考えですから、サタンの矢倉がその人の中に回復してしまいます。ですから、退けサタンと、イエス様から与えられた権威を使って、そのような考え、そのような思いが吹き込まれることは、それは避けられません。神の子供たちにそのようにいろんな思いを吹き込むでしょうけれども、しかしこれは違うと、これは不信仰にさせると思ったら、キリストの皆で命じる、退けとすれば、サタンはそのような考えをもうそれ以上持ってくることはできなくなります。そして、この命の言葉をしっかり握ってってあります。命の御言葉をしっかり握ったらどうなるのでしょうか。それは、世の光として輝くということです。世は暗闇の中です。暗闇の中に、光が輝いたならば、その光を見た人たちはどうするのでしょうか。誠の光、命の光を見た人は、その光のもとに集まってくるようになります。それがイザヤ書の60章の一節、起きよ、光を放てということです。その光が放たれたので、周りの人たちが、そのあなたの光を見て、あなたのもとに集まってくる、とそのようにイザヤが予言しました。そのイザヤの予言が今も成就して、光の子供、皆さんがこの福音の光をしっかりと握って現場にいるならば、その現場はどこであったとしても、地域であったとしても、職場であったとしても、学校であったとしても、すべてが暗闇の現場ですから、そこに光の子供が一人置かれたということは、神様がその中にいる人たちに福音の光を照らして、そして他の人たちもその光を見て、さまよっている羊たちが誠の大牧者のもとに帰ってきてほしいということです。それを皆さんを通して主が成し遂げたいと願っておられるからです。すべての人を照らす誠の光が今来てくださって、その方が皆さんの中におられます。あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みです。この世々にわたって長い間隠されていた福音の奥義が皆さんに掲示されたということは、神様は皆さんを通してご自分の計画を成し遂げてくださるために用いてくださるということですから、その約束が必ず成就すると信じます。お祈りいたします。御座におられる方と、子羊とに、すべての栄光と誉れと賛美をお捧げいたします。この時間も、キリストを通して、すべての栄光が三位一体の神様に捧げられる時間となりますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。 アーメン。